バマイスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。ダメだわ。短冊に痩せたいって書いただけで痩せられるわけないわ。あ、こんにちは、トミーです。先週の放送で、七夕の短冊に痩せたいって書くよ、なんて言ってしまったんですけどね。放送後に、そんな他力本願でどうすると思い直しました。そもそも、短冊に書いたぐらいで痩せられるなら、夜中にあんなにいろんな通販番組やってないって。それか、この短冊は効きますよって通販で短冊売ってるかもしれないもんね。そんなわけで、他力本願を撤回。私、自力ダイエットに挑戦することにいたしました。はい、それでは今週も行ってみましょう。2010年7月第2週、ビバマイスタイル。切実な問題なんですよ、そのダイエットね。前の放送で次女の参観日に行ってきたってちょっと触れたんですが、その時に気づいたことがあるんです。次女の同級生のお母さんたち、あれ、ちょっとみんな腰回りらへんから下がふくよかだなって。自分のことはね、思いっきり棚にあげて言うんですよ。ものすごい頑丈な棚に上げて言ってるんですけど、いえ、私なんかより皆さんスマートなんですよ、細くて。でも痩せている方々が、ま、誰ってことじゃなく、なんとなく、そのあれ、皆さんなんとなくって思っちゃったんですね。これね、年齢ですよ、年齢。みんなが揃って食欲の夏なんかのわけないですもん。きっと基礎代謝が下がってくるお年頃って思ったわけです。参観日に行って何見てるんでしょうね。いえいえ、参観日歴長いとそんなもんですって。結婚式に何度も行くと、だんだんお料理にしか目がいかなくなるのと一緒。あれ違う。で、基礎代謝ですよ。ここで棚から自分を下ろして考えてみた。これはやばい。ここで何とかしないと、もう戻れない道を進んでたぞ自分と。そんなわけで、あの短冊の願い事に痩せたい発言だったわけですが、でもそれだけでどうにかなろうなんて本気さが足りない。この太さをどうにかできるわけがない。あ、太さって言っちゃったね。食べないダイエットっていうのは考えてなくて、あくまで基礎代謝を上げる体づくり的なダイエット、これをしようと思ってます。基礎代謝が低いと体って太りやすいし、まあ、高ければ普段の生活をしているだけでも消費エネルギーが大きいんでしょう。つまり太りにくい。じゃあどうやって基礎代謝を上げるのかが問題なんですけど、正直よくわかんない。わかんないなりに、これはいいんじゃないかと思ってこの1週間やってきたのがスロトレとウォーキング。スロートレーニングとウォーキングなんです。ちょっと頑張ってたの。あと食事にも気をつけてるかな。バランスを考えて食べること。あのね、体重はいいんです。とりあえず体重よりも体型、体型をなんとかしたいから、ま、インターネットでもあちこちダイエットを頑張ってる人いないかなって散策したんですけど、結構いらっしゃいますね。ダイエットしようと思われている方、自分のスタイルは自分で作る。というわけで一緒に頑張りましょう。 ここで番組に届いたメールをご紹介したいと思います。ワクワクネームライムスカッシュさん、男性の方です。ありがとうございます。本文はじめまして。ワクワクネームライムスカッシュと申します。はじめまして。第1回から欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。この番組を聞いてそういう考えもあるんだなぁと考えさせられます。特にトミーさんの結婚式のお話が印象的でした。番組はコーナーも揃っていよいよ本格的に始動というところでしょうか。さて今回はコーナーへのお便りではないんですが、この番組のテーマにぴったりそうな詩を見つけたのでトミーさんに読んでいただきたくメールしました。この詩は自分が小学生の時国語の教科書に載っていたものです。有名だと思うので皆さんご存知かと思います。金子みすずさんの詩です。ということでライムスカッシュさん、ありがとうございます。金子みすずさんの私と小鳥と鈴とという詩を紹介してくださいとメールをいただきました。それではお読みしたいと思います。金子みすず童謡全集、ジュラ出版局より、私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。メールの本文続きます。最後のみんな違ってみんないい、この部分、この番組のテーマにぴったりじゃないですか。自分もマイスタイルを貫いて自分らしさを出して日々過ごしていきたいです。これからも配信楽しみにしております。それでは失礼しますとメールをいただきました。ライムスカッシュさん、ありがとうございます。もうちょっとこの詩送っていただいたことに感涙。このみんな違ってみんないい、自分らしさを大事にしようっていうこの番組のテーマが伝わっていたんだなぁということにすごい嬉しさを感じました。ライムスカッシュさん、ありがとうございます。この金子みすずさんの詩を小学生の時に並ばれたんですね。自分たちの頃にはあったかなぁ、あんまり当時習った記憶はないんですけど、娘たちはやっぱり習っていて学校の宿題ってことで音読してました。私と小鳥と鈴と、自分にできることできないこと、相手にもそれがあること、まあ自分を認めて相手も尊重する、素敵な詩ですよね。うん。いや、この詩をビバマイスタイルに投稿してくださったライムスカッシュさんの感性が素敵。ありがとうございます。このようにコーナー以外に宛てたメールも大歓迎です。あなたの感性お聞かせくださいね。こだわってシンプルライフ、毎月第2週にお送りしますこだわってシンプルライフ。このコーナーは不要なものを取り払い、自分の気に入ったもの、こだわりを大事にすることで、いかに気持ちよーく心豊かに過ごすことができるか、このものと情報にあふれた環境に毅然と立ち向かうコーナーです。かねてよりリスナーの皆様からメールを募集していたテーマですね。捨てられなかったけどついに捨てたもの、そして捨てたいのになかなか捨てられないもの。早速リスナーさんからメールをいただいているのでご紹介いたします。ワクワクネームベンさん、男性の方、ありがとうございます。捨てられないもの、服と文房具です。10年くらい前みんなと染色の仕事をしていたから。捨てられないものですね、服と文房具。ベンさん、服という文字の前に2、3文字入る空欄があって、 その下アンダーバーが引いてあるんですよ。何か文字を入れた方がいいのかな。何々服、制服、作業服、あと何でしょう。染色のお仕事をされていたということなので、そこに関連している服なんでしょうか。なんだろう、礼服じゃないですよね。まあ、ただ普通に服だったら、これはなかなか捨てられないランキングに入りそうな感じします。服はね、思い切らないと捨てられないんですよね。服を捨てる基準ってありますかね。体が入らなくなったくらいじゃ捨てられない、私の場合は。また着れるもんって心のどこかでつぶやいちゃいます。捨てられないのは昔の体型への未練かもしれないな。いや、ダイエット頑張るよ。なんか今日はダイエットに話を持っていっちゃうな。ごめんね、ベンさん。あと文房具ですか。文房具もいろいろありますけど、ベンさんはどんな種類の文房具を捨てられずにいるんでしょうね。文房具、私は使える限りは持ってますね。三角定規はもはや使うことないですけど、あります。あと小さくなった鉛筆、あれどうしたらいいか分かんないですね。まだ使えるっちゃ使える、でも使わないのに取ってある。あと12色セットになったペンとかね、数本のインクが出なくなったあたりでどうしようかな、使いにくいなって思うんだけど、他の色は出るじゃない。捨てらんないわ。ベンさん同じです。あ、同じじゃないか、ベンさん文房具の種類書いてくださってないですからね。もしかしたらものすごい高価な文房具かもしれないですもんね。はい、ベンさんメールありがとうございます。捨てられるものは捨てましょう、お互いにね。続きまして、ワクワクネームもかもかさん、女性の方です。もかもかさんはこの番組にゲストで出演された方ですね。2010年6月第1週にゲストでインタビューに答えてくださってます。今回はメールをくださいました。もかもかさんありがとうございます。捨てられないもの結構あります。小6の時、28年前にホワイトデーにもらったネズミ、いや、もしかしたらクマ？なんかよくわかりませんが、のぬいぐるみ。正直、大事にしているつもりもないのです。今だって娘の部屋に転がってます。が、結婚もし、3回引っ越しをしても、どうしても捨てられないのです。といただきました。ぬいぐるみですか。ぬいぐるみは捨てられない。なんか私、捨てられないものだらけだな。ぬいぐるみって心がありそうでしょ？もう目が2つついてるって時点で捨てるのダメだと思う。しかしもかもかさん、さらにこれ、ホワイトデーにもらったぬいぐるみなんですね。ホワイトデーにぬいぐるみ、いいなぁ。小 6? もらったことないわ。で、大事にしてないのね。ネズミ？いや、もしかしたらクマって、ネズミとクマってそんなに区別つきにくい動物じゃないよね。ヒゲで区別つくわ。ヒゲないの？じゃあクマだそれ。28年間不明な謎のぬいぐるみ、名前なんかあるんでしょうかね。でもあんまり大事にしてないって書いてあるから名前ないかも。結婚して3回引っ越ししても持って移動してるってことですからね。だせ？まあそういうのもありますね。もかもかさんありがとうございました。次のメールいきます。今回はメールがたくさん届いて嬉しいです。ワクワクネームもかもかさん、おー、連続メールありがとうございます。本部、何度もすみません。いや、そんなことございませんよ。あとは高校入学祝いに買ってもらったアニメのレコード、もう聞けないけれど宝物。あとは友人からの手紙。お、手紙ですね。この前見たら、私が若かりし頃お客様からもらった手紙が混じってました。しかも最大者の人。こらこら、ダメですよ。こんな手紙書いちゃ、と思いながらも、また大事にしまっておきました。 はい、ありがとうございます。まずレコードですね。アニメの高校入学祝いって何のアニメソングか書いてあったら時代背景感じられますけど、書いてないですね。レコード持ってる人ってプレイヤーのない場合でもそのレコードはやっぱり捨てずに持っているものなんですかね。私が一番最初に買ったレコードはキャンディーズの微笑み返しでしたね。実家にあるけど捨ててもわからないな、いいかな。手元にあると余計捨てられない感がありそうですよね。それとモカモカさん、手紙。あー、手紙ね。これあんまり自分のことは喋りたくないな。モカモカさんはお客様からもらった手紙、しかも再対者の方からの、これはファンレター、あ、ラブレターってことですか。モカモカさんモテモテだね。大事にしまっておきましたってことは大事なものってことなので、まあ、これは過去の栄光だから取っておきましょう。あ、過去って言っちゃったよ。今はもう手紙の時代じゃないってだけね。うん、手紙は嬉しいです。はい、ということでモカモカさん、メールありがとうございました。こんな感じで捨てたいのになかなか捨てられないもののメールをいただきました。ありがとうございます。もう一つのテーマ、捨てられなかったけどついに捨てたものはメールがなかったので、私から。自分で捨てたわけじゃないんですけどね、長年愛用していた自転車を夫が捨ててくれまして、この前の日曜日に。もう捨てるしかないのは分かってたんです。修理してもすぐまた修理が必要になるくらいボロボロだったから。最近は5年くらい放置してただ置いていただけなんですよ。だから捨てろっていう夫の気持ちはわかる。その自転車は高校生の時にお小遣いで買った自転車だったんですね。赤で、当時の女の子用にしては珍しい三段変速付き。あの自転車で高校も通ったし、バイト先もあれで行ったし、自動車学校も、まあ、訳があって隣の市の外れまでこの自転車を漕いで通ったし、まあ他にもいろいろ思い出があったわけですよ。で、子供が生まれてからはこの自転車のハンドル近くにね、前の方に子供用の椅子をつけてママチャリになってましたからね。子供を前に座らせて走るのがまた至福の時だったりするんですよ。気づくと私の腕にもたれて眠ってたりね。そんな思い出の自転車だったので、ちょっと突然の別れ宣言にへこみましたね。あっという間にドナドナされていきました。まあ使えないものを置いておくほどスペースもないし仕方ないですね。思い切ってバイバイです。あんまり私がへこんでいたので、長女が自分に届く新しい自転車を一緒に使おうって言ってくれたので、これからは時々ね、娘の自転車を借りて走るかもしれません。以上、私の捨てられなかったけどついに捨てたもの報告でした。これで今週のコーナー、こだわってシンプルライフを終わります。思い切ってシンプルにいかないとね。今回はメールがたくさん届いて本当に嬉しかったです。これは短冊の願い事が聞き届けられたっていうことでいいんでしょうか。メールたくさん欲しいもお願いしてたもんね。メールをくださった皆様ありがとうございました。これからもビバマイスタイルではリスナーの皆様からのメールを随時募集しております。特に7月第4週にお送りしますこだわってマイスタイル自分を叫ぼうのコーナーでは、リスナーの方からのメールを緊急大募集中です。テーマはあなたの好きなものとその理由、これを語らせたら目が輝いちゃうよっていうくらい好きなものとその理由を教えてください。そして人から見たらどうでもいいのに自分はこだわっちゃうこと、 数字はなぜか偶数にこだわるとか言ってる人が家にいます。何でもいいです。あなたのこだわり聞かせてください。またコーナーに限らず番組へのご意見ご感想などもやんわりお聞かせいただければ番組内でご紹介していきたいと思います。番組へのメールはサイトの右側にあります、メールはこちらからという投稿フォームよりご投稿くださいね。あなたからのメールをお待ちしております。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのはシンプルにとか言いながら自転車とバイバイしてちょっぴりへこみ気味なトミーでした。ちょっと思い出のあるものには弱いね。ま、自分らしくでいいじゃん。バイバイ。またね。